アンニョンカザセオ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カザセです。今回はですね、デカプーがついにですね、アカデミー賞主演男優賞を取ったという、レベナント蘇りし者です。これをですね、ちょっと語る前にですね、その前に見たですね、バットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生について、軽く話そうかなと思うんですけども、これはですね、前にもちょっと言ったんですけども、フランク・ミラーの漫画、ダークナイト・リターンズ、これはですね、ローバットマンがですね、引退したバットマンがですね、街があまりに、ひどいんで、復帰してですね、老人ながらですね、若い悪い奴らをですね、ボコスカボコスカやってく。で、最終的にですね、それをですね、ちょっと面白いと思わなかったですね、その時のアメリカの大統領がですね、おい、ちょっとスーパーマン、あいつちょっとボコしてくんない?みたいな感じですね。スーパーマンはですね、アメリカの魂なんで、大統領の言うことには逆らえないんで、友人のですね、バットマンのところに行ってですね、こう二人で戦うんですよ。だからですね、そこをですね、ちょっと膨らますのかなって思ってたらですね、そういう部分もあるっていう感じの、映画でしたね。結局、最初はですね、私、どうせ戦うっつったって、あれなんでしょうって、なんかその後もですね、続いていくみたいだし、要はあれですよ、怠慢したらダチっていうやつでですね、結局、仲良くなるんじゃないのって思ってたら、みたいな、ね、そのまんまでしたね。っていうところでですね、ひねりがないなというところはあるんですけども、自分はですね、あんまり深く考えずに楽しめた部分があるんですけども、おおむね不評かなと、他のですね、方たちのですね、意見、感想を聞いてるとですね、かなる映画次元のですね、ミスター・コウキさんのですね、怒りに満ちたですね、怒りにも似た、何ですか、感想がですね、やっぱそういう、そういう風な人も多いかなという感じはちょっと、受けたんですけども、なんていうかですね、こう、物語が空回りしてるっていうかですね、ピンチがピンチに見えないとか、あと終盤に出てくるですね、怪物がいるんですけども、そいつ何も悪いことしてないのにですね、いきなりスーパーヒーローにボコボコにされちゃうんです。これ見たときですね、ウルトラマンの1話目をちょっと思い出したんですけども、なんか怪獣がですね、湖に現れたぞとか言ってですね、飛行機に乗った奴らがですね、まだ怪獣何も悪いことしてないのですね、ミサイル撃ちまくるんですよ。あれ、怪獣何も悪いことしてないじゃんってちょっとかわいそうになったんですけども、今回もなんか似たようなことがあってですね、あの敵を倒しても全然乗れないんですよね。なんかちょっとかわいそうだなと思っちゃって。っていうことですね。あんまり語るほどのこともない映画だったなっていうのがちょっと残念な部分があって、っていうところでですね、それに引き換えレベナントは本当にすごかったです。なんとなくの話を言いますと、西部開拓時代ですよ。デカプー演じるですね、現地のインディアンの、を奥さんにもらったですね、人がですね、息子がハーフなんですよ。で、一緒に行動してるんですけども、これがですね、動物の皮をですね、狩りに来てた一群の中にですね、いるんですよ。要は、こう、現地に詳しいんでガイド的な役割をしてるのかなと自分は思ったんですけども、それがですね、そこにですね、インディアンの軍団がやってくるんですよ。ここがですね、本当にすごくてですね、プライベートライアンのですね、オハマビーチですか、のですね、上陸あるじゃないですか。あれ、並みにすごかったです。あれとは違うのは、インディアンの弓なんですよね。矢がですね、そこら中からヒュンヒュン飛んできてですね、このですね、撮影のエマニュエル・ルベツキのお得意のですね、長回しですよね。私バードマンは見てないんですけども、見たのがトゥモローワールドとですね、ゼログラビティ。トゥモローワールドは結構こう終盤のすごい長回しがこう話題の映画だったんですけども、それがですね、序盤のですね、この戦闘シーンでですね、もう殺戮シーンですよね。 画面の手前にいる鉄砲を撃ってる人がですね、次の瞬間ですね、顔面に矢が突き刺さって死んだりですね。で、それを馬に乗ったインディアンがですね、なんかこう、トマホークみたいなのでガツンって馬に乗りながら、そいつの顔を叩いたら、今度はですね、その馬に乗ってるですね、インディアンをカメラが追っかけてってですね、そのインディアンが今度は別のやつになんか殺されて、倒れて、で、今度また、白人の方にカメラが行ったりみたいですね。もうどうやって撮ってるのかわけはわからない長回しがですね、また、展開されてですね、もう本当にこのシーンはすごかったです。で、そっから、デカプたちはですね、逃げて、行くんですけども、その途中でですね、まあ、ここら辺は、予告でもやってるんで、言っちゃって大丈夫だと思うんですけども、デカプがグリズリーズはバスケットですね。グリズリーに襲われるんですよ。で、瀕死の重傷を負うんです。で、みんなは、こう、連れてこうと思うんですけども、これは無理だっていうことで、その、会社なんですね、あれ、怪我会社の、その、何ですか、この現地にいる、取締りみたいな人がいるんですけども、その人が、もう、しょうがないから置いてこうと。で、最後まで、見取ってくれたやつにはいくらやると。いうところでですね、デカプの、息子のハーフの、息子とですね、同じような若さのですね、若者と、もう一人がですね、この映画の悪者役として出てくるんですけども、トム・ハーディ、この三人がですね、残るんですよ。デカプの息子ともう一人の子供はですね、こうデカプに思い入れがあるみたいで、自ら住んで、とどまるんですけども、このトム・ハーディだけはですね、お金のためにとどまると。で、意外とですね、デカプーが長生きしちゃうんで、だんだんこう、そわそわしてくるんですね。で、デカプーにですね、お前、息子のことが心配じゃないのかと。息子のことを本当に思うんだったら、今お前を、殺してやるというところですね。デカプーは喋れないんで、瞬きしろと。で、瞬きするんですよ。だから、そこで、トム・ハーディは、ぎゅーっと首を締め、口になんか布を入れて殺そうとするんですけども、そこをですね、事情を分かってない息子が見ちゃって、その息子がですね、こう、殴りかかってきてですね、一触即発になった時にトム・ハーディが殺しちゃうんですよ。息子を。で、ディカプーはですね、もう目の前で、こう、息子が殺されてるのに何もできずですね、うわーってうなるんですけども、そのシーンがですね、うわーってうなった後にカメラが、まっすぐ空に向かってパンするんですよ。そうするとですね、木々がゴーって揺れてるんですけども、これ木が揺れるの待ったんだなと思って、すげーなと思いましたね。で、このガーって木が揺れることで、ここのうまいシーンの心情が表現されてですね。まあ、もう全部こんな感じですよ。もう本当に自然の中でですね、自然しか出てこないんですけども、CG とか多分、要は熊とかその戦闘シーンの一連の CG とかはあると思うんですけども、限りなく多分、こう、リアルに、撮ってるんだろうなっていうところでですね。なんか撮るのがえらい大変だったらしいんですけども、それはですね、もう見ててこっちがきつくなってくるぐらいですね、永遠その後ですね、デカプーは、生き埋めにされるみたいな感じ、置いてかれるんですよ。で、もう死んだことにして、自分たちは帰ろうとトム・ハーディは、っていう流れになるんですけども、デカプーのですね、そっからですね、復讐が始まると。俺はですね、こっからずっと張って、もう片足完全に折れてるんで、だんだんですね、デカプーが回復していくのがですね、もうズタボロにされたんですけども、グリズリーに、もう首とかですね、裂けちゃってですね、水乗るとピューって、ね、水が出るんですけど、ここちょっと笑っちゃいましたね。なんか飲んでも飲んでも水がピューって口から、喉から出ちゃうんですよ。なんで、このですね、デカプーがですね、どうやってこの喉を塞ぐのかとかですね、どうやって食料を得るのかとか、で、途中でですね、仲間ができたりしてですね、その仲間がめっちゃ、私はですね、かっけえなと思って、インディアンの仲間ができるんですけども、そいつがですね、すごい、こう、かっこいい、まあ、顔もかっこいいし、なんかこう、なんとなく助けてくれてですね、こう、そいつも何かの復讐に向かってるみたいな感じのところがあるんですけども、こう、意気投合してですね、このインディアンならではの、技でなんかデカプを救ってくれたりするんですけども、で、こう、どんどんですね、まあ、砦があるんですけども、そこにトム・ハーディは向かったし、仲間はみんないるんで、デカプー的にはですね、そこに、とりあえずたどり着く。 そうすればですね、自分は実は見捨てられたということですね、トム・ハーディはですね、嘘をついたっていうことで縛り首になるっていう風な、掟みたいなのがあるらしいんですけども、そこにまずたどり着けるのかっていうのとですね、復讐を果たせるのかっていうのと、が、まあ一番大きな軸になってくると。でですね、この映画はですね、こう、インディアンものとしてではですね、よくできてるかなっていうふうに、西部ものとしてはよくできてるかなっていうふうに思ったんですけども、まずインディアンめっちゃ怖えっていう、なんていうんですか、こう、ちょっとですね、わかりやすい映画だと、こう、インディアン怖いけど、こう、ちょっとですね、こういう危機的状況で分かり合えてですね、結局のところインディアンも分かり合えるよねみたいな感じの風に安い映画だとなっちゃうかなって思うんですけども、まあいろいろな部族がいるんですけども、インディアンには。こう、デカプーはトム・ハーディを追うんですけども、その白人連中を追っかけてるインディアングループもいるんですよ。最初に襲ってきた。奴らめっちゃ怖いんですよ。白人はインディアンを人間と思ってないけど、このインディアンも白人を人間だと思ってないっていうのがすごいわかるんですよね。だからお互いにこう、別の、なんすか、動物かなんかだと思ってるみたいなところで、こう、情け容赦がない感じがして、すごい怖い。わかり合えないっていうところがちゃんと描かれてるのが、自分はいいかなって思ったのと、デカプーがですね、奥さんがインディアンなんで、ちょうど中間に立ってるっていうところでですね、こういう主人公的な、立ち回りがすごい、できるようにできてるなっていうのと、あと息子がですね、実はこう、デカプーの奥さんは、白人の兵隊に殺されてるんですけども、その時に息子は顔に火傷を負っててですね、その顔の火傷がですね、最初にわかるシーンがあってですね、こう、インディアンから追われて逃げてる時にですね、トム・ハーディがデカプーをすごい挑発するんですよ。なんかデカプーのことが気に入らなくてですね、インディアンなんかを奥さんにもらいやがってみたいな。それで、母親を侮辱されたんで、息子がこう、トム・ハーディに食ってかかろうとするのをですね、デカプーが止めるんですよ。その時に、息子がこう、怒りの表情をしてる時にカメラがグッと寄るとですね、左の方が見えて、そこに火傷の跡が見えるっていう風な感じですね。こう、いちいち演出がうまいなという感じのところがありましたね。まあこれもですね、本当に中盤はほとんどセリフがなくてですね、ひたすらデカプーがどうやって生き延びて、復讐を遂げられるのか、こうサバイバルを描いていくんで、ほとんどセリフがないんで、デカプー、でもデカプーは何を今したいのかとかがすごい見てて全くこうわからなくないっていうところでですね、こうすごい、演出力っていうのは本当すごいなと思いました。ということでですね、終盤ですね、ちょっと私は終盤、ちょっと打足じゃないんだけど、まあ物語上しょうがないんだけど、ちょっと終盤長いなって思っちゃって、ただ面白い、もう本当に三部構成って考えたら、最初の1個2個はもう完璧ですね。もう本当に面白いです。で、徐々にデカプーがですね、世紀を、取り戻していくんですけども、本当にですね、野生の力をですね、どんどん体に取り込んでってですね、たくましく生き返っていくっていうところがですね、あってですね、あと、こう、本当に生まれ変わる、文字通りですね、映像的に見て生まれ変わる、生まれ直すというか、いうシーンもあってですね、これ本物の動物を使ってるって今さっき読んだら、って思ったシーンが、三部構成の二部の終盤であるんですけども、こことかですね、マジでって見てて、これやるのっていう風に見てて、マジかって思うんですけども、本当にやるんだっていうところですね。そこもすごいなっていう風に思いましたね。で、トム・ハーディ、がですね、昔インディアンに頭の皮を剥がれたことがあるっていうキャラでですね、汚いハゲなんですけども、そのハゲた部分がですね、こうちょっと、皮を剥かれた感じでですね、ちょっと泥、こう、ごつごつになってんですよ、頭。で、頭が痒いのか、いつも頭かいててですね、本当に悪者として最高だったかなと、こう、憎たらしさもあるし、こう、罪悪感に悩むですね。本当にこのデカプーを頼まれた、若者をですね、こう、どやしつける感じとかですね。この、 トム・ハーディっていうのはこういう役は本当に向いてるなという感じはしました。ということですね。難点としては本当に救いのない映画なんで、全然見終わった後に、すっきりしないっていうか爽快感はないんで、ちょっと心がですね、健康な時に見ていただけたらという感じはします。ということですね。本当に迫力という点では本当にすごい映画でしたね。劇映画としてはもう本当に、今年序盤に見た中ではもう結構トップレベルじゃないかなと思います。ということでですね、レベナント、蘇りし者を語ってみました。ありがとうございました。